日刊深夜快速土曜版週刊アナログ工場委員会。1週間のご無沙汰でございました。アナログレコードを2曲かな、ご紹介する、ことになっている風変わりな番組アナログ工場委員会のお時間でございます。いつものようにご案内役は私榎木田新右衛門と、
こんばんは、立花由紀恵です。
先週と今週2週にわたりまして、エポさんのミニアルバム JOEPO1981kHz、はい、こちらをご紹介しております。先週は A 面をたっぷりと聞いていただきました、はい、今週は B 面をいきたいなと思っております、はい、まあそのね、架空のラジオ局 JOEPO、これをですね、モチーフにした、はい、まあラジオでこう音楽が流れてる体で、うん、ジングルだとかが散りばめられていて、ご曲をご紹介するという、大体曲は2曲ですよ、
はいはい、
中心となる曲は、
うんうんうん、
で今日流れる曲は、はい、エスケープって曲と、はい、逆さ時計が欲しいというね、まあ初期、まあこれ今これだけ長いスパンで言うと、はい、初期になっちゃうんですけど、あれ私からすると中期ぐらいの 曲なんですけど、うんうん、まあまあ代表的な曲のいくつかの一つそれぞれです、うん、ではですね、まずはですね B 面の頭、ポップミュージックセカンド、これはポップミュージックはこれはい、TBS ラジオのパックインミュージックっていう DJ 番組があったんですけれども、 あれで使われた曲のアレンジです。
あ、
では早速針を下ろしてみたいと思います。
ポップポップミュージック、心に
これは暴言病の歌ですね。
あ、そうですか。
だから母ちゃんの存在に対するまあささやかな抵抗じゃないですか。
うん、はい、なんか知っちゃうとなんかそういう風に見えるなと。
思いっきり傷が入ってますね。レコードに。さあ、エスケープを聴いていただきました。はい、そして続いては逆さ時計が欲しい。
Stop the season, 輝いて
恋の歌をこれでからりとこう乾いた感じで、はい、作り上げてしまうというね、
独特ですよね、
独特です。この何すか失恋だとか、あるいはこうもうあの道ならぬ恋であるとか、うんうん、そういったものもですね、非常に都会的なセンスで見事に作ってるのがエポで、
不思議、
それはもう結構昔からもうやっぱりいいですね、全部空で歌います。逆さ時計が欲しいを聞いていただきました。いや最後が、次が最後です。
はい、
JOEPO1981kHz、はい、A 面 B 面全巻の終わりというところでございました。いかがだったでしょうか。
これって当時どうだったんですか。
ティアモンですね、このレコード
は。ちょっと違いますよね、なんか、
1981年ですからね、
それの時にこれまでっていうのが、当時はちょっとだからちょっと異色ですよね。
だからもう当時のラジオものの、あの我々のようなラジオものはもうがっちりもうこの捕まるわけですよ、このエポに。私の周りのラジオ屋でどれほどみんなエポにあの捕まったのがいたかっていう、もう あなたもよくご存知の RKK のおじさんもそうでしたからね。
あ、そうなんだ。
エポのコンサートで私3列目であのど真ん中で見てた時に、はい、最後のもうアンコールで後ろの列から席をまたいでくる親父がいて
N さん
俺の横に来て、誰だこいつと思ってパッて顔見たら、知り合いでしょ、で向こうも俺のこと知ってるから、はい、あどうもどうもとかつって
冷静になっちゃった
それであの花束持ってきてて、
あ、当時はそういうことができましたもんね。
それでじゃあちょっとさらに前行きますからとかって言ってさらにあと2列またいで行って、
あ、いい人だったもん、あの人生きてるけど、
そういう、はい、ちょっとね、あ
の少年のような
おぐしが
ね、ちょっとおぐしが、
まあ、それ以上は申し訳ありません
けど、
そういう人がぐじゃぐじゃ、だから RKK もジングルでエポだったでしょ、しばらく。
そうです、ああ、そうですね、
ラジオ RKK っていうのがエポだったんですよ。
みんなそんな公私混同なのか。
そう、そういうのが多かった。
あ、そうなんだ。
だから私だってウィークエンドストリートって FM 佐賀の番組のエポでしたもん、うん、オープニングテーマ途中から。
へ
ー、第2シーズンは勝手に私変えましたから最初違ってたんだけど、
はい、
もうそのオープニングの曲をちゃんとあのちょっとあのナレーションまで入れて作りましたもん、うん、RKB の第7スタジオでFM 佐賀の番組なのに。
だって今聞いて、あ、なんかこう馴染むというか分かるんだけど、当時としては画期的じゃないですか。
だから私のまさにこうあの血や肉の元となってる音楽がこれです。
本当になんかこう、アマデウスみたいですよね。
竹内まりやもそうなんですけど、竹内まりやさんは
だからいいって似てないって
途中からやっぱりあのなんかあの嫁に行ってからだいぶちょっとあの
ちょっと
テイストが変わって
ちょっとね、
でそれまでは本当あの女子大生って感じのこうや
つ、そこが売りだったんですよね。
でそこにこうスッと入ってきたのがこの妹分エポでしたね。
いや、すごいな。
いまだにやっぱり素晴らしいですね。私もいまだにあのファンですね、ということでございまして、はい、いかがだったでしょうか。続いてはこちらのコーナーです。 明日は1月27日であります。まずは誕生日から参りましょう。どうぞ。
はい、明日の誕生日の有名人の方です。1960年生まれ、タレントの清水美智子さん、1978年生まれ、タレントの雛形あきこさん、1998年生まれ、女優の上白石萌音さんの誕生日です。明日誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。そして明日1月27日は何の日でしょうか。これは新燃岳が52年ぶりに噴火しましたね。2011年であります。まあ、今もまだねくすぶっておりますが、この時新燃岳がっていう、まあ、霧島連山、まあ、いっぱい噴火口がありまして、はい、なんか新燃岳って噴火しそうなイメージがなかったんですよ。
文字から見るとすごそうですけどね。
なんかこうね、この上でショーン・コネリー演ずる007が空中戦を演ずるわけですけど、
はい、あ、本当に
昔の映画で、はい、だからのどかなあの場所って、この新燃岳の地下に、うん、ロケットの打ち上げ秘密基地が作られていて
本当なら大変だ
で、新燃岳の下がグラーンとスライドして、はい、そこからロケットが打ち上げられるという、今とても無理です絶対に無理です。
危ない危ない。
そして青函トンネルが貫通いたしました。1983年昭和58年であります。これ貫通ですからね、開通じゃないです。最初に先進導坑といいまして、パイロットトンネルってやつをちっちゃいやつを掘っていくんですよ、うん、そいつが最初につながった。要するに初めて本州と北海道が地続きになった瞬間ということです。
映画海峡のところです。
映画海峡です、はい、ケンさんがガッツポーズするあのシーンです。音楽は南こうせつでした。ということでございまして、いかがだったでしょうか。さあ、まあ、エポさんね、
はい、
この番組では特に再評価していこうというふうに思っておりますので、これから多分しつこくかかるんじゃないかな。
キャンペーンソングみたいですね。
よろしくお願いいたします。明日は帯に短し、たすきに長し、という一つの番組が、まあ、一つのウェブラジオから、応援されるかもしれない。この問題についてみんながどう今思っているのか、大きな議論を呼んでいますね。
大丈夫だ。そんなもったいつけなくてもいつも通り楽しくある。
というわけでアナログ向上委員会、お相手は榎田新右衛門と
立花幸恵でした。
ではまた来週。